天のお父様、感謝します。こうしてあなたの御言葉を学ぶために集えることを本当に感謝します。あなたご自身のご臨在、お約束通りしてくださいますよ。私たちはイエス・キリストの御名で集まります。あなたの御名のもとに集まるとき、あなたがそこにいてくださると言ってくださっておりますので、本当に感謝です。どうぞ聖霊を私たちのところに注ぎ入れてください。そして父の御元から遣わす聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私が話しておいたことをことごとく思い起こさせると言っておられますので、どうぞよろしくお願いいたします。私たちの霊の目を開き、霊の耳を開き、心で悟ることができますように助けてください。イエス・キリストの御名でお願いいたします。アーメン。今日はマルコの4章16節、そこを開いていただきたい。マルコ4章16と17、実はですね、昨日マタイの福音書の13章をやったんですね。マタイ13章っていうのは同じように種まきの例えです。今日はマルコその続きなんですけど、つまり昨日やったのはですね、道端に落ちた種の話、道端、種がどこに落ちるかということで4つの例を挙げてますね。道端、石地、土が浅い石地ですね、それから茨が覆ってしまうというね、成長したんだけど途中で茨に覆われてもうそれ以上育てなくて実を結ばない、最後は良い地、ね、良い地に種が落ちて実を豊かに結ぶというね、こうした4つのケースなんですけど、昨日やったのが道端のケースだったんで、今日は石地に巻かれたもの、今日はマルコの方から読みます。まあ、マタイでもいいんですけども、マルコにちょっともう少し詳しく書いてますので、マルコをちょっと使います。マルコの福音書4章16節と17節。
同じように石地に巻かれたものとはこういう人たちのことである。御言葉を聞くとすぐに喜んで受けるが、自分の中に根がないのでしばらく続くだけである。その後御言葉のために困難や迫害が起こってくるとすぐつまずいてしまう。
石地に巻かれた、ね、石地っていうのは、まあ、他のところでは土が浅いって書いてますね。土が浅い石地って、まあ、他の福音書にも書いてますから、土があればなんとか発芽したり根も出ると思いますが、石地だとあまり根が伸びれないよね。そして石ころがたくさんだと太陽が照ると石が熱くなるじゃないですか、ね、そして根が焼けてしまうということになります。それでここでは困難や迫害が起こってくるとすぐつまずいてしまうってあります。でここでは御言葉のためにってあります。御言葉のためにね、つまり御言葉っていうのは真理の御言葉ですから、私たちちょっと復習になりますけれど、前回道端にまかれた種っていうのはこの世のありさまですよね。道っていうのは大勢の人が通る、そして命に至る門は狭く、それを見出すものは少ないんだけれど、滅びに至る門は広く、そこから入っていくものは多いわけですよね。この世は多くの人がまた当たり前として通用しているやり方、ね、それに習っているわけです。でも御言葉っていうのは、この命の言葉っていうのは私たちに神が望まれた生き方を見つけさせてくれる真理の言葉です。だからある面では全くこの世のやり方と異なるでしょ、生き方自体が。なぜなら大勢が滅びに向かっているってやります。滅びに至る門は広く、そこから入っていくものが多いって言ってるんですから、だから大多数っていうのは 数が多いから正しいというわけじゃない、ね、でも少数だけれども神の望まれることを行っている。命に至るものは狭く、それを見出すものが少ないってあるんで少数派なわけですね。聞いた時にはあ、いいお話だねって言ってね、うなずいて聞いて信じるけれども、御言葉のために困難が生じるというのは、真理に生きる、あ、これが神様が私に望んでいることだということが分かって、そこに従っていくと、この世のやり方とは異なってくるんですよね。そうするとこの逆風というか逆境、この世とは違っている生き方ゆえの困難というのが出てくるわけです。多くの人は見えない神をご利益宗教ではない真の神に従うことの意味というのがあまりわからない、うん、それが自分にとって聞こえのいいもの、他の人もそれをすること、その宗教に関わることによって人から尊敬得れるんだったら利益があるかもしれない、あるいはこのお賽銭あげるから何かいいことがあるかもしれない、ね、そういう程度のものではなくて、かえって人々には知られない神、本当はこの神はあなたの私たちの魂を作られた神、天地の創造者であり、私たちがどこに行ってもまた隠れたことでも見ておられる神なんですよね。だからあなたたち 何気にしてるのってね、みんなそんなことやってないよとかね、みんなこういうことやってるからこれでいいんだよっていうようなことでも、神を恐れて真に神様を信じている人は神を意識します。人がいいからやったらいいよとかね、そんなこと気にしなくていいって言われても、あ、そうか、みんなやってるのかとか、ね、そういうふうなに乗らない。なぜなら一番の関心事は、私は神を喜ばせているか、ね、神が望んでいることを行っているかどうか、これが信じる者にとっては一番の肝心なことなんです、ね、それをしているなら何が起こっても神です。天地創造された神、そして神の御心であれば何でもできるこの神様のご意思を伺ってやっているので、何か目に見えることが、あ、自分にとって都合が悪そうだから、あ、じゃあやめようっていう、そういう反応はまずしない。神が今なぜこれを起こされているんだろう、神様は今何をやっているんだろう、神は私にこの状況の中で何を望んでいるんだ、これが第一の関心事なんです。これが信じるものね、でも根が浅いと、つまり信仰が浅いとそれを捉えることができない、信仰によって状況を把握できない、つまり全くこの世の人たちは見えるものによって、聞くものによって、感じるものによって行動しちゃうわけです。こういうニュースが来ると、悪い知らせが来ると、ああどうしようどうしよう、でも私たちの歩みは見えることによってではないんです。見えないことによって、見えないことによって歩むって、あ、なんだ、ただこれは何て言うか、事実を見ようとしないで妄想に従って生きなさいということ、全然違うんですよこれ。聖書で何を言ってるかというとね、見えるものは一時的なんです、見えないものはいつまでも続く。これ見えないもの何を言ってるかっていうと、神様のことなんです。そして神の意志、神の誠実さ、神の愛で、神神って言ってるんだけれど、この神は、神様のお名前は何でしたか、 私はあってあるもの、私はいるよという神です、ね、存在してるよって。勝手なことやっても何も見えてもいないし、ただの頭の中の空想だったら何やったって確かに構わないかもしれない、うん、そんなね気にすることもないかもしれないけど、私はいるんだよと言っておられる方の前で自分は正しいことをしているのか、神の意思を行っているのかというのが大切なわけです、うん、でもこの信仰が弱い、つまり神の種が、御言葉の種が落ちてもね、それが深く根ざさない、私たちの心の中にあるあらゆる石ころ、偶像的なもの、そして罪、偶像は罪ですけども、許さない心、嫉妬心、比べ合い、名声欲、そして怒り、憤慨、傷ついた心、憎しみ、苦々しい思い、これらがね心にゴロゴロゴロゴロあると、この石ころのゆえに根が伸びないんです。根が伸びない。だからこれらの障害物をね、一つずつ始末していかなくちゃいけない、粉砕していかなくちゃいけない。祈りと神の力によって、私たちが祈るとき神様が力を与えてくれるんです。あ、僕ってこうだからしょうがないよ、ね、じゃない。一番の奇跡、ね、なんかすごく奇跡必要なクリスチャンの人たちがいるんだけど、ああこれがあったんだよとかね。一番の奇跡はね、私たちの中にある障害物が粉砕されることなんですよ。作り変えられることなの。今まで自分を妨げてたものが取り抜けられることなのよ。自由になることなんです、ね、自分たちで罪抱えてるとね、自分は自由だと思ってる。これこのくらいいいじゃない、ね、勘弁してよ、このくらいの自由を私に容赦して、ね、これ自由を行使してると思ってるのね。罪の奴隷って言ってるんです聖書。それに縛られてる。それによって神様が本当はもっと与えたい祝福に預かれないでいるの。これだから自分の可能性を縛っているのはその罪なんです。悪魔は、え、それも手放すの、あれも手放すの、あなた窮屈になるねって。全然違うんです。神が与えるのでなければ人は何一つ得れないんです。自由と祝福と豊かさっていうのは神が天から与えてくれるものです。神が与えるのでなければ人は何一つ受けることはできない。いや神与えなくても私たくさん持てるよってね。呪いはたくさん持てますよ、あの惑わしと、そしてあの偽りの富、それによってさらにがんじがらみになるようなものは悪魔喜んで与えるんだね。名声と栄誉を与える。でもそのまた虜になる、ね、カゴの中に入れられるということになっちゃうんだ。だから私たちがまず神に喜ばれるものとなるように、それらの自分の中にある石ころをですね取り除くっていうのはね、これ大切なんですよ。他の言葉で言えば悔い改め、聖書にたくさん出てきます。それが嫌だというのはね、どういう言葉で表現されているかというと、聖霊がね私たちの良心につついて、それですよそれ、やめたらいいってね。でもそれに対して、あ、いいやってね払いのける。するとその行為をしていると固くなになっていく。もういつまでも神の御霊は、創世記の6章にもありますね、神の霊はいつまでも人とは争わないって。聖霊は語りかけてくる、ね、良心に。でもそれに対してノーって言い続けると、神の霊はねいつまでも 言わないです。神の霊はいつまでも人とは争わないっていうね、ああ私の方が勝ったって言って喜ぶことじゃなくて、神様もう諦めるということです。いいよって、うん、あなたそれでいいんだねって、うん、それが罪を犯す自由、善を行う自由も選択どっちもできる人間というね、選択と自分の意思を持てるという人間を神は作ったんです。作ってくださった。ロボットじゃなくて自由意志を持って、でも自由意志を持って人はよく罪の選択を重ねてきてるんです。でも私たちは過去のそうしたものから完全に解放されるために、全世界の罪のために生贄となってくださったイエス・キリストの犠牲によってね、私たちは自由になったの、過去から。だからその新しい命をあなたはどう使いますかっていうのがチャレンジなんです、うん、それを私たちはイエス様を信じて許していただいたからって言って、全部のその私たちの思考が絶えず神の霊に波長合ってるかっていうと、そうじゃないでしょ。やっぱり昔ながらの罪、ね、欲情、ね、また妬みや神が喜ばないようないろいろなこと、あの人が僕にナイスじゃなかったから憤慨してしまうとかね、否定的に思うとか、もろもろのものがある。そしてそれが不正となって自分の性質にもなっている場合もあるかもしれない。でも新しく始めた人たちに聖霊が与えられているので、聖霊の声に聞き従うと聖霊は喜びます。自分の肉にとってきついかもしれない、ね、これを手放すの、ね、こんな恥ずかしいとかね、今までそんなことしたことないとかね、うん、なんで私が下で出なくちゃいけないとか、まあ、いろんなね、あの嫌なこと、肉にとってきついことが聖霊がするように導かれるかもしれないです、うん、でもそれに対して抵抗し続けると固くなになってくるんです、そこの部分が。そして聖霊はもう争わなくなる。これ怖いです、ね、でも聖霊を悲しませてはならない。聖霊の喜びに預かるために、ね、聖霊が私たちにするように導かれた時、それに対してオープンになって、ね、いやいやながらではなくて喜んでするものとなる。そうすると神様はもっと早く作り変えることができるわけ。そしてこの一つ石を取り除くでしょ、根が深く入っていけるじゃん、神の真理の種が。もっと私たちに根出せるようになるわけ。なぜなら神の御言葉が、ね、そう言っているから。そして私がそれをただ聞くだけじゃなくて行う、行うということはその神の御言葉の真理に反している自分の障害物を一つずつ取り除けていくということです。エレミアの17章の5節読んでみましょう。エレミア17章5節から8節まで読みましょう。5節から、はい、8節まで。
主はこう言われる。おおよそ人を頼みとし、肉なるものを自分の腕とし、その心が主を離れている人は呪われる。彼は荒野に育つ小さい木のように、何も良いことの来るのを見ない。荒野の干し上がったところに住み、人の住まない塩地にいる。おおよそ主に頼り、主を頼みとする人は幸いである。彼は水のほとりに植えた木のようで、その根を川に伸ばし、暑さにあっても恐れることはない。その葉は常に青く、日照りの年にも植えることがなく、絶えず実を結ぶ、
はい、深く根が入っている。そしてこの川の水を勢いよく吸い込んでいるわけです。暑くなっても枯れないでしょ。でも一方、その根がそういう水まで到達していないと、暑くなったらすぐ枯れる。石ころがあるとそれがすぐ枯れる状態なんですよ。石ころだらけはもっと。 ね、ちょっと熱くなるともうすぐにもう響いてくる、
うん、
困難が来るとすぐ耐えられなくなってくる。そしてここで、
うん、
今まで見えてなかった変化が急に起こっちゃう。何も試練や暑さがない時は他の木と同じく立ってるかもしれない。試練が来た時にこっちは簡単にしおれてしまう。こっちは相変わらず青々と葉を茂らせて実をならせている。何を頼っている。こっちの方はね、人を頼みとし自分の肉の腕に頼っているってあるでしょ。つまり人、自分の技、そして自分は正しい、自分はこれができるね、そういうのを誇りとしているわけ。でも私にはその義はないです、その正しさはない、でもイエス・キリストの罪の許しに私はより頼みます。主により頼む、ね、自分の考えではなくて神の言葉が何と言っているかに頼む。これは水のほとりに植えられた木のようだって言っているわけです。この主と主の御言葉の真理っていうのはいつまでも続くわけ。でも人、鼻に息する人って死んじゃうでしょ。そして嘘も言うし、あるいは真実であろうと思っても約束を果たせない。それが人じゃないですか。ね。あなた方は明日のこともわからぬ身。これが人間です。ね。そういう人に、あるいは自分に、頼っているなら暑くなった時に枯れるでしょ。でも神に頼る人っていうのは神は変わらないです。変わらない真実です。私たちが罪を覆い隠したり固くなにならない限り、神に頼るなら神こそ永遠に真実な方です。この神に頼るものは夏の暑さの中でも実を結ぶと言ってるわけです。エレミア17章の9節からも少し読みましょう。はい、続き読んでください。
人の心は何よりも陰険で、それは治らない。誰がそれを知ることができよう。私、主が心を探り思いを調べ、それぞれその生き方により行いを結ぶ身によって報いる。
神様はその心を見てるわけ、
うん、
そして試みるわけ。試練というのは自分がどの位置にいるかっていうのを気づかせてくれるわけね。そして神もそれを見てるわけ、
うん、
そういう試練がないとね、自分は結構よくやってると思うんだよ、
うん、
ね、自分が石ころだらけなんだけども、その心の状態っていうのは気づかない。でもヒートアップ、熱くされて熱くなってくると、その石がすごい熱持って根がもうしおれてしまう。そして全く信仰ある人としてではなくて、罪ある普通の肉の人の本性がガーッと表に出てくるんです。信仰の目がしおれる。神の前で献身的な振る舞いがもうできなくなるわけです。信仰が しおれちゃうから、
うん、
残ってるものっていうのはただ自己保存、自己中心、
うん、
自我、欲望の塊の自分があるわけです。他の人を押しのけてでも生き延びようとする普通の罪ある本性を持った人がそこにあるだけ。それは実を結ばないです、
うん、
神様は試練を使って私たちがどういう状態にあるものかというのをね、悟らせてくれるわけです。詩編のね、一編ね、読みましょう。
幸いなことよ、悪しき者の破壊ごとに歩ます。罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人。その人は流れのほとりに植えられた木、
時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。
昼も夜もその教えを思うんですよね、うん、その神の教えによって私たちのそのあざけるもん、ね、あの悪しきものの計りごとに歩むもの、そういうものを取り除けていく、自分の心の中にあるそういう性質、神の掟、神の言葉、神の真理によってそれらを粉砕していくわけ。私たちが祈って神の御言葉を心に迎え入れるとき、そして私がこれに生きれるように主を助けてくださいと祈るとき、それらのこの石ころ、石地の心は変わっていきます。御言葉を昼も夜も思う、これが私たちを神の尽きることのない命の水の流れに根を伸ばすことになるわけ。しっかりと夏の日照りの時にも、他のものが全部しおれるような時でも、葉が青々として実を結べるようにしてくれる、ね、ありますよね、書いてますね、うん、だから私たちは御言葉の学びっていうのをね、本当にこれ言ったと読むだけではなくて、頭に知識としてただ詰め込むんじゃなくて、これに私は生きれるように、そして心の中にある真理を喜ぶ、そして自分の頭の中に、心の中にある偽りだった思い、自分の中にある偶像、自分の執着、欲情、それらものを手放していくんです、ね、で神を、私をこれから救ってください、この石ころを取り除いてください、ね、そうやって神様の真理の種がね、深く私たちの心に、ね、魂に、霊に根ざすことができるように、それによって葉が青々として実を結べるようになる、これが神の約束です。じゃあお祈りしましょう。感謝します。エメン。今日も私たちが御言葉を開いて共に学ぶことができましたことを感謝します。どうぞ聖霊によって一人一人に引き続き語りかけてください。それぞれあなたが作り変えようとしている部分、それにあなたの前にさらけ出し、そしてあなたに助けていただけるよう、それぞれがあなたを求めるとき、あなたの前に静まり、心を吟味するときを持てますように、どうぞ私たちを作り変えてください。新しく作られたものとしてあなたに喜ばれる歩みができますように、主をどうぞ恵みを与えてください。私たちが聖霊を悲しませないように助けてください。イエス・キリストの御名でお祈りいたします。アーメン。